こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。第3の時間、デンマークで学んだ短く働き人生を豊かに変える時間術は、デンマーク在住のジャーナリスト井上陽子が、日本の長時間労働を相対化するために書いた働き方と時間文化の分析書である。著者は読売新聞記者として、長時間労働を経験した後、2015年にデンマークへ移住し、午後4時台に帰宅ラッシュが起きる社会を目の当たりにした。本書は、週37時間労働、長期休暇、保育制度、管理職間、組織の自立性などを手がかりに、短く働くことが必ずしも経済的弱さを意味しない理由を探る。単なる時短術ではなく、時間を個人の根性ではなく、社会と組織の設計から捉え直す点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、第3の時間を仕事と余暇の二分法から切り離して捉える。本書の中心にある第3の時間は、仕事を終えた後に余った時間という単純な意味ではなく、働くこと以外の生活領域が人間の能力や幸福を支えるという視点を示している。日本の長時間労働文化では、仕事が生活全体を占有し、家庭、休息、学び、地域との関係は後回しにされやすい。これに対し、デンマークの事例では、夕方以降の時間が家族や自分のために確保されることが、個人の回復だけでなく、翌日の判断力や集中力にも関わるものとして扱われる。本書が興味深いのは、時間管理を個人の効率化技法に閉じ込めない点である。著者は、短く働くためには個人が早く処理するだけでは足りず、定時で帰ることを前提に仕事量を会議、役割分担を組み立てる必要があると示唆する。つまり、第3の時間は余暇の霊算ではなく、仕事の価値を時間量ではなく、成果と生活全体の持続可能性から測るための概念である。次に、週37時間労働でも経済競争力を保つ仕組みへの着目。本書は、デンマークが週37時間労働を基本とし、残業が少ないにもかかわらず、1人当たり GDP や国際競争力の指標で高い水準にあるという事実を出発点にしている。著者が問うのは、なぜ短時間労働で経済が回るのかという点である。ここで重要なのは、短く働くこと自体が魔法の解決策なのではなく、限られた時間内で価値を出すことを当然する組織文化である。長く職場にいる人が評価される環境では、仕事の必要性や優先順位が曖昧なまま膨らみやすい。一方、退勤時間が社会的に固定されている環境では、会議の目的、意思決定の権限、個人の担当範囲を明確にしなければ業務が成立しない。本書は、労働時間の短縮を精神論としてではなく、仕事の設計を厳密にする圧力として捉えている。この視点により、時短は区域構成の話にとどまらず、生産性を図り直す経営課題として提示される。さらに、長期休暇と保育制度が短時間労働を社会規範にするデンマークの働き方を支える要素として、本書は休暇と子育ての制度文化を詳しく扱う。年次休暇は法律で5週間とされ、多くの企業ではさらに休暇が上乗せされるため、年間5から6週間の休みが一般的だと紹介される。夏に数週間まとまって休むだけでなく、学校や保育園の休暇に合わせて親も休むことが自然な行動として理解されている点が、日本の職場感覚と大きく異なる。保育園に通うことも子供にとっては仕事のようなものだという考え方は、子供を長時間預け続ける発想への問いを含んでいる。延長保育がなく迎えの時間が早いことは、親の退勤時刻にも直接影響する。ここで本家が示すのは、早く帰る個人の努力よりも早く帰らざるを得ない社会的条件の力である。休暇や保育は周辺的な福祉制度ではなく、労働時間の上限を実質的に機能させるインフラとして描かれる。そして、管理職を万能の親ではなく、自立したチームの調整役と見る。本書のもう一つの重要な論点は、デンマークや北欧の管理職間である。日本企業では管理職が部下の面倒を細かく見て、部下の失敗まで背負う親のような存在になりやすいとされる。これに対し、北欧では管理職と部下は選抜チームのメンバーに近く、各人が自分の専門性と責任を持って働くという見方が強い。上司が全ての答えを持つべきだという期待が弱く、むしろ意見を聞き、判断をまとめ、チームが成果を出せる環境を整える役割が重視される。この違いは残業の少なさとも関係する。管理職が全員の業務を抱え込み、問題が起きるたびに個別に処理する構造では、労働時間は際限なく膨らむ。自律性を前提にすれば、仕事の責任範囲が明確になり、過剰な確認や待機が減る。本書は、短時間労働を実現する条件として、管理職の負担軽減だけでなく、部下側の主体性と責任の再配分を論じている。最後に、日本への応用は模倣ではなく前提の点検から始まる。本書はデンマークの制度を理想化して、そのまま日本に移せば良いと主張する本ではない。高い税負担、 労働市場、社会保障、企業規模、文化的な合意形成のあり方など、日本とは異なる条件が多いからである。したがって実践的な価値は、個別制度の輸入よりも、日本の職場で当然とされている前提を点検することにある。例えば、遅い時間の会議は本当に必要か？管理職が全てを決めるべきか？休暇取得を迷惑とみなす空気は合理的か？仕事量が時間内に収まらないときに、個人の努力不足だけを問うべきかといった問いである。本書は、長時間労働から抜け出すための即効性のある手順書ではないが、組織や社会がどのように時間を配分しているかを見直す材料を与える。読者はデンマークを完成形として読むのではなく、自分の職場の慣行を相対化する比較対象として読むことで、より現実的な示唆を得られる。結論として、本書は長時間労働に疲弊しているビジネスパーソン、部下の働き方を変えたい管理職、人事や働き方改革に関わる実務者、子育てと仕事の両立に悩む読者に向いている。得られる利点は、単なる時短テクニックではなく、労働時間、休暇、保育、管理職、組織の自律性を一つの仕組みとして考える視野である。日本でよくある時間管理本は、個人の集中力、習慣化、タスク処理を中心に語ることが多い。これに対して本社は、個人が努力して早く帰る前に、早く帰れる社会的条件と職場の前提を検討する点異なる。著者自身が日本の新聞記者として長時間労働を経験し、その後デンマークで生活と取材を重ねているため、外からの礼賛にも内側からの自己責任論にも偏りにくい。デンマークの事例をそのまま正解として示すのではなく、日本の働き方を問い直す比較軸として提示するところに、本書の現実的な強みがある。ご支援いただける場合は、井上陽子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。